もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私キベトショーと
シーラと
ユキサダイさんです。
時刻の方は8時32分を回っております。心当たりでお知らせを、
はい、
FMK のホームページでは月刊ユキサダイさんのブログを展開中。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。単価まではユキサダ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中。それからまあ4月からラジコプレミアムなども始まっておりますので、
そうですね、
多分リアルタイムで聞かれている熊本県外の人たちもいるのかもしれませんが、熊本からさまざまな生田監督情報をお届けしております。月刊生田功でございます。皆さんからのメールファックスもお待ちしております、
はい。
毎月のプレゼント、
はい、
先月のプレゼントは生田功監督作品女たちは二度遊ぶの DVD に直筆サインを入れてプレゼントということで、たくさんいただきました。
はい、たくさんいただきました。その中から、
はい、当選者は
おはがきでいただきました菊池氏の恵子さんです。
おめでとうございます。
菊池氏なんですね。
菊池氏です。
僕今日菊池から来たんです。
あららら
そうなんですね、
うん、あ、おめでとうございます。
どこですれ違ってるかもしれない
違ってますかね
、今月のプレゼントは、はい、2003年木更津勲監督作品セブンスアニバーサリー直筆サイン入りのサミンスセブンスアニバーサリーをプレゼントいたしますんで、
はい、
皆さんどんどん応募してください。もちろんね、熊本県外の人も OK ですからね。
そうなんです。
宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp 監督アットマーク FM 熊本 .jp ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番、そしておはがきでも受け付けています。郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係までです。ご応募お待ちしております。
お待ちしております。さて、ここからはですね、
はい、
しばらく休んでおりましたが、
はい、
この月刊ユキサダイサオ、
うん、
名物コーナーがいよいよ復活ということで
帰ってきました。
ユキサダイサオ監督書き下ろしのオリジナルストーリーを、
うん、
どこよりも早く、
はい、
世界に先駆け、うん、宇宙一早くお届けする映画の種のコーナーでございます、
は
い、
やった
ー。今日は何やらちょっとね、なんかもうストーリーというよりもちょっと何ですか、うん、
ストーリー書けなかった
です。ポエトリーリズム的ななんか感じな、
うん、ポエム、
ポエムでもないですね。
なんでしょうね、
メモですね
まあ
メモ、
春がテーマですかね。ジングルの後参ります。映画の種のコーナーです。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
春のせいかな、電車の中イヤホンを耳にさしてつぶやいていた女の口は殺してやると繰り返し動いていた。春のせいかな、君が同じ気持ちかを知りたくてツイッターに夕日の写真を貼り付けてつぶやいてみた。春のせいかな、捨てられた子猫の声を聞いた気がして、やぶの中探しやっと見つけて抱き上げたら涙が出た。春のせいかな、許される気がしなくて隠していた嘘の重さに今さら気づいて、朝まで待てなくて君の携帯を鳴らした。春のせいかな、今までもらったピアスや指輪やネックレスをゴミ箱に捨てに行ったら裸足のまま飛び出していたことに気づいた。春のせいかな、胸の奥がモヤモヤしたから弾けない彼のギターを手にしてディストーションをかけて弦が切れるまで書き鳴らしたら光が見えた。春のせいで意味もなく涙が流れ、春のせいで叫びたくても 言葉が見つからず、春のせいですっ転んでも痛みはなくて、ただ誰かが手を差し出してくれるのを待っていたくて、それは全部春のせいなのかな。そうやってすべて春のせいにして、どうしようもない日々を僕は暮らしていく。次の季節を待ちながら。
月刊雪貞功のポッドキャスト。映画の種のコーナーに続いてお届けしたのはクリープハイプで左耳でした。
なんかまあ映画の種っていうか、なんかいろんな断片的な
シーンが
浮かぶ感じのストーリーでした ね、 今日
ね。最初にね、本当にね、ブツブツつぶやいてた人いたんですよ、
電車の中で。
殺してる殺してる殺してるって
怖い怖い怖い
本当に
いたのいたの、それいたいとかね。あとほら、あのツイッターとかさ、そういうのをたまに見たりするじゃないですか、うん、パソコンで。そうすると意外とこう、きっと誰かにこれなんか誰かとつながりたくて、これなんかこういうのを出してんだよねみたいなのとか、フェイスブックとかもそうだけども、なんかこう意外とこうそういうのが意外とあからさまにこう露呈してるよね、世の中がね。ああいう、なんていうの、SNS みたいなのがあると、なんか意外とそういうのを見てなんかつながりたいんだなっていうか、うん、孤独とかね、大切な人が欲しいとかね、なんかそういうのを感じますね。
なんか春ってやっぱね、世間がやっぱウキウキね、あの寒かった時から外に出だしますから、
あ、そう
ですね、余計そういうことを感じるのかもしれませんけどね。ちなみにまあこう、北田監督は映画ばっかり作ってるわけなんですけども、
はい、
なんかこう他の人の映画見たりとかする余裕とかはあるんですか？
ちょこちょこ 見なきゃなと思ってて、でも大体見逃してんですよね、終わってんですよ、
忙しいでしょうからね。
そう、終わってて、最近だとダラスバイアーズクラブをやっと見れて、でまたしばらく見れなくて、まあ、演劇とかは見てるんですけど、だと思ってこれは見なきゃと思ってたやつがあって、アデル、ブルーは熱い色っていうね、去年のカンヌのパルムドール取った、
あれなんか女優さんも賞取ったやつ
ですね。そうですね、もう女優、パルムドールの時に女優さんの名前も一緒に名前を読み上げられた、
異例なことです
よね、監督と3人、2人の女優さんがね。でその意味がね、本当に分かる映画で、まあね、簡単に言えば女同士がセックスをするんですね、これがねもう逃げてないというか、もうすごいんです。でもそれがね嫌じゃないんですね、目を覆いたくなるものでもないし、すごいんですよ。でね、人をこんなに必要としてたり忘れられないとか、愛するっていう、その愛の本質みたいなものを感じさせるものでしたね。だからそれがすごいなと思ったんですよね。そういう映画をねちょこちょこって最近、ちょっと試写で見なきゃいけないのもあって、あとサードパーソンっていう映画があってですね、これももうすぐ公開される映画、6月に公開される映画ですけど、これもちょっとそういう、なんていうの、胸が締め付けられるような人を、まあこれはアデルと真逆で、まあ、これももうなんか結びついてたものが壊れていく話ですけど、まあそれもサードパーソンもそういうものですけど、なんていうの、愛をテーマにするでしょ、人を愛することって一体どういうことなんだろうねっていうところに踏み込んでる、サードパーソンはポール・ハギス監督の最新作ですけど、
なるほど、クラッシュとかの名称ですね、
この2つはね結構おすすめですね。っていうかね、そういうのが嫌な人もいると思います。やっぱね、こう愛の本質みたいなものって何かによるんですけど、そこからやっぱり、ね、人間で逃げてるものなんですよ、後回しにするとかね、仕事を理由にとか、
でも大切なものってあるわけじゃないですか、うん、それってね意外と向き合えない。僕もそういうのをテーマにやっぱりしてきたけど、なんかこう最近ね、映画って、まあ、少女漫画とか要するに愛すること、出会って私たち好きみたいな、
はいはいはい、
そういうものっていっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、好きな理由とかで、そうじゃないですよね。このアデルも、アデルブルーアツイロもサードパーソンも、そうじゃないですよ。もうそこに確固たるものがあるはずなのに、それを背くとか見つめ合うことからもう目をそらすとか、この辛さなんですよ。そこで向き合えないっていうね、
うん、
でなんかこうなんだろう、もちろん幸せなカップルはね、分かんなかったねって言って笑えるのが一番幸せだと思います、
うん、
本当にもう俺たちラブラブだからさって言って、もう君しか見えないよっていうのもあると思うんですよ、
うん、
どっちかというと日本の観客はそれ、そういう映画をなんかヒットチャート見るとそうなってるっていう、歌とかもそうだけど、なんかそうじゃないですよね。なんかもっと辛いんです、
うん、
この辛さがもうね胸を締め付けるんですよね。
ちょっとヒリヒリするような感じの映画っぽいですね、うん、
ちょっとね思いました、そういう風に、
うん、なんかラインナップ見てたら私たちの電気館で、
私たちの電気館で、
うん、なんかラインナップに入ってたんで、うん、多分
アデル、ブルー、熱い色ね、
6月か7月ぐらいにあるんでしょうか、
う
ん、
いやもうこれはね本当必見です。ラストシーン見た時に、
うん、
いい映画ってラストシーンに近づいていくと、うん、だんだん予感がしてくるんですよ、
うん、
どうあるんだろう、どうあるんだろうって考えます。僕なんか職業病だけではなくても、うん、みんな思うと思うんですよ、うん、どんな風にこれ結末を迎えるのって思い始めて期待するんですよ、
うん、
それを僕はこの映画は何だろう、大きく裏切るんじゃなくて、うん、あーこうあるんだよなって感心したんです。
終わり方が、
うん、感心したからもうたまらなかったですね。もう一回見たくなりました、最初から。もう女優が素晴らしいです、二人の女優が。
うん、
びっくりするようなこの二人の芝居。
北田監督がここまで言うのは珍しいですよね。
いやもう魅力的だし、特にね新人の若い方の女優さん、アデルっていう子をやった、女優をやった子はもうすごいですね。
うん、
その子はもう本当新人で、アデル、その子のアデルって女優さんの名前なんですよ。だから役の名前もアデルにしちゃったんですって感じぐらい、アデルって名前なんですよ。でこれどっちなんだろう、まあ若いあんま見たことない女優さんでね、もう一人の彼女、もう一人の相手役の彼女は有名な人らしいんですけど、いろいろ出てる。でももう大胆な、もう裸体も美しいんだけど、ラブシーンも素晴らしいし、いやいや、まあまあ好き嫌いはあると思いますけど、ちょっとね刺激、こういい映画を見ると、うん、あ、頑張ろうと思えるんですね。気持ちよく頑張ろうと思います。もう嫉妬とかじゃないんですね。中途半端になんか、うん、と思うものがいいと、うん、まあこういうのがいいって言われるんだよなとかってなると、なんか嫉妬もある生まれるんだけど、
うん、
もう僕もなんでこれは撮れなかったんだろうと思うんだけど、こういう映画があって思うんだけど、
うん、
まあね、うん、そういう奇跡的な映画があるんですよ。
映画監督ってやっぱそういうこうすごい映画を見た時って自分のエネルギーにやっぱなるもの、
プラスになりますね。でも同時代に生きてるから、嫉妬があるっていう人たちもいると思うんですよ、
うん、
そういう人たちはねきっとそこまでその映画をに食らってないんです、何かが。僕の場合ね、
うん、
もう完全に食らってしまうと、もういいと認めてしまうと、もう爽快ですね。気持ちよくご飯が食べれたりするんですよ。酒が飲めないから酒うめえな今日ってあるじゃないですか。
その感じ
さ、もうなんか酒もうあっぱれの場合は、アデルなんかはねちょっとねそういう感じですね。悔しいなとか、じゃあ俺なんでこういうの取れねえんだろうとかっていうのはどっかにあるんですよ、うん、ある取れないわけだから。
パレって感じか。
アッパレというか、アッパレじゃないとこもあるけど、まあ相対的にはアデルは相当いいですね、僕にとっては。
アデル、ブルーは熱い色、
はい、
これ楽しみに待ちたいと思います。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督@fm-kumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。